恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第15章1節から10節まで。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。以上のところから、実を結ぶ人生と題してご一緒に御言葉を味わいましょう。本当に長い暑い夏が終わって、やっと秋らしい季節になってきました。秋というとどんな秋ですか？まあ、先に食欲の秋とですね、出てくるかもしれません。またある人は読書の秋とですね、言うでしょう。また収穫の秋とかですね。秋っていうのは特別に果物の美味しい季節でもあります。秋の果物ってどんな果物がありますか？梨、ぶどう、ん？栗。あれ果物だっけ？果物にしておきましょう。ん？柿。ん？リンゴ。え？マンゴー？はい。本当にですね、果物が美味しいんですが、今日はブドウですので、ブドウを持ってきました。立派でしょ？家内にお願いしまして、東京ストアで売っている一番高いブドウを買ってきてください。とですね、言いましたら、買ってきてくれました。今日の話のために。お金は私が払うからとなってるんですが、これ後でどうしようかなと思ったんですけど、家内は今日の歓迎パーティーでみんなで分けようよって言うんですけども、これ分けてもちょっと大変ですから、やっぱりね、中西先生ご夫妻に後であげようかなと思ってます。私忘れてたら請求にして取りに来てください。はい。この、ポロポロ落ちていってます。落ちたのは、中村さんの奥さんにあげる約束なんですけど。はい。聖書の中では、このブドウっていうのは切っても切れない関係にあります。よく、ブドウの話が聖書に出てきます。今、守りました生産式も、まさに、ブドウのジュースなわけです。私たちの教会のステンドグラスにも、隅の方は、こちらの方は見えませんけど、旧約聖書の有名なですね、ブドウに関するお話が出てくるわけです。イスラエルの民が、これから入っていこうとする土地を探らせるために12人のスパイを送り込んだ。そうするとですね、彼らはそこが非常に豊かな土地であることを知りました。 その象徴がこの一房のブドウです。一房のブドウを木にかけて、二人が棒でですね、こう抱えて貼ったっていうんですから、すごいですね。まあ、この絵でも見てもですね、ブドウ一つの粒がスイカぐらいありますよね。いくら巨峰と言ったって、こんな大きなですね、ブドウを見たこともないんですが、けれども、ですね、素晴らしく豊かな土地であるということを言っているわけです。ですから、そのブドウを取ったその土地のことをエシュコルの谷と呼びました。エシュコルっていうのは一房という意味なんですね。さあ、実は旧約聖書を見ますと、イスラエルの民族自体がブドウに例えられ、ブドウの木に例えられているのです。イスラエルの人たち自身がブドウの木。アウトラインの2のところに、イザヤ書5章の1節2節。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。植えたのは良いブドウの木なんです。そしていろいろ手入れをしたんです。ところが、いざ収穫してみると、酸いブドウだった。これはイスラエルのことを指しています。同じくエレミアの2章21節を見ますと、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。何のことを指しているんでしょう。イスラエルの人たちは、長い間、数百年の間、エジプトで奴隷状態になりました。しかし、彼らが神様に叫び求めたので、神様がモーセという指導者を送って、出エジプト、脱出をさせます。ところがですね、イスラエルの民族は、数百年間、エジプトで奴隷に、貶められていましたので、彼らにはもう、骨の髄まで奴隷根性が身についていました。ですから、彼らをですね、そういった奴隷根性から、こう、良い心にですね、こう、改めさせる必要がある。ある意味で訓練し、様々なですね、恵みを持って彼らを育てる必要があります。そこで、どうしたかっていうと、なんと40年間、エジプトをせっかく脱出したのに、荒野を放浪させるのです。徒歩でも、10日間ぐらいで、行ける距離です。今でしたらもうバスでですね、一日でさっとですね、通過できるような荒野。しかしなんと、40年間そこでイスラエル民族は神様によって奴隷根性を叩き直され、雑種のブドウのような状態から純良種の良いブドウへとですね、品種改良させられるのです。そしてその40年の間にどうしても神様に従おうとしない者たちはみんなその荒野で死んでしまって。そして、良いブドウの木になった者だけがヨルダン川を渡って、約束の地パレスチナ、カナンの土地に入っていったのです。ですから神様は、あの父と蜜の流れる地と言われる良い土地に、良いブドウの木を、イスラエル民族という良いブドウの木を植えたのです。ところが、なんと、彼らはその土地にあった、もともとあった偶像の信仰とか宗教とか、もともと持っていた人たちが持っていた様々なですね、汚れた習慣をどんどん吸収して、甘いブドウの実を結ぶはずだったのに、酸いブドウを結ぶものに変わってしまったのです。質の悪い雑種のブドウに変わったのかっていう神様のですね、嘆きの声が聞こえてくるようです。そこで神様はどうなさったでしょうか。なんと、神様っていう方は、ある一つのことをなさろうと思っても、それがそのままうまくいかないともう途中でやめてしまうお方でなくして、別な方法を持って必ずその目的を遂行するのです。神様はそこで、甘い良いブドウの実を結ぶ他の方法を取られました。それがイエス・キリストによって良いブドウの実を得ようというのです。いう方法です。一節。 私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。イエス様ご自身が誠に良いブドウの木となって、その幹に、イエス様という幹につながっている枝を通して良い実を実らせようとされたのです。そして、農夫であられる神様は良い実を実らせるお方であり、またそれを求めるお方です。農夫である神様は、本当にですね、多くの実をまた期待しておられるお方です。それは農夫であれば当然のことです。さて、聖書の中には、あちらこちらにこの実というですね、果実、実という言葉が出てきます。神様が私たちに求めていらっしゃる実、私たちから得たいと思っていらっしゃる実とは一体どんな実なのでしょう。四つだけ。第一に、悔い改めの実。マタイ 3-8、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。神様に背中を向けて、自分勝手に自分中心に生きていたその生き方をやめて、そのような生き方を憎んで、そのような生き方から回れ右をして、神様に向かって歩き出す。神様と共に歩き始める。それが悔い改めです。180度の方向転換ということです。間違っても360度なんてですね、なさらないでください。元の木阿弥。90度ぐらい。ダメです。全然いきません。180度の方向転換をして、神様に背中を向けていたものが神様と共に神様に向かって生きていく。それにふさわしい実を結びなさい。もう一つの実は、御霊の実という実です。ガラテヤ5章22、23。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。なんと、イエス様を信じる人の中に住んでくださる御霊、聖霊なる神様によって、私たちのうちに、このような麗しい品性の実という実をくださるのです。皆さん、この9つの品性が書かれていますけれども、どれが欲しいですか？どれに欠けていると思いますか？実は、ここで言う御霊の実という、この実という言葉は、9つの実がついていますから、複数形だろうと思うと、単数形なんです。ブドウの実ってどれを指すんですか？ブドウの実っていうのは、これ一つ一つブドウの実ですけど、私たちはどうしてもですね、この御霊の実っていう時にこのブドウを考えちゃうわけです。一つ一つの、このね、実で、房が一房が出来上がってますから、そういうふうに考えてしまうんですが、実は、御霊の実っていうのは、これ全部で一つなんです。選択の余地なし。私はその愛だけ欲しいなとか、私は我慢が足りないからその自制だけ欲しい。いいえ、選択できません。全部で一つなんです。全部がバランスよく自分のものになる身についていく。これが全くバランスよく 100% 身についておられる方がイエス・キリストです。そしてなんと私たちはイエス・キリストを信じる者は御霊の働きによってイエス様に似たものに変えられていく。この9つの実がバランスよく全部身についていくのです。どうぞ私はこれはいらないけどこっちだけください。それできません。しかし私たちは果たしてこんな実を持っているのかどうか、この逆を考えるとよくわかります。愛のない、喜びのない、平安のない、寛容さのない、不親切な、悪意の塊の、偽りに満ちた、堅くなな、自制心のないもの。この御霊の実の反対を言ってみると、あれ？昔じゃなくって今の私だよ？と、カチンときませんでした。チクッときませんでした。来た人は正常です。なんとですね、ちょっと嫌なことを言いますけれどもですね。私たちは、本当に生まれながらの性質、聖書では肉と言います。肉の性質、自我とも言いますが、この クリスチャンであっても肉をなくしたわけじゃないのです。古い性質が消えたわけじゃないのです。持っています。ですから、言われれば本当にチクッとくるはずなんです。まさに私は、愛のない、喜びのない、平安のない、寛容さのない、不親切な悪意の塊の偽りに満ちた、堅くなな、自制心、ブレーキの効かないものだな。これが私なのです。あなたなのです。でも、そこに御霊が働いて、御霊があなたのうちに働いてですね、この御霊の実をつけさせてくださる、そこにだけ希望があります。肉の思いで突っ走るとき、まさにそのような状態です。しかし、御霊はそのような実をあなたに確実につけてくださっています。第三の実は、数回後に取り上げるところですが、ヨハネ15章の16節から、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、行って結ぶ実ですから、これはやっぱり外に出て行って、イエス様のことを伝えることによって、その人がイエス様を信じるようになる、なわち伝道、証の実でしょう。本当にですね、私たちがイエス様を信じて救われたのは、他の人を救うためでもあるのです。自分の魂を救われた自分の魂を天国に密輸することをしないように、天国に行った時に、あんたもクリスチャンだったのとですね、お互いにびっくりするようなことがないように、本当にこの地上にある間に、私たちはイエス・キリストを信じることを証ししていくのです。第4番目は、唇の実と言われる賛美です。ヘブル書の13章15節。ですから私たちはキリストを通して、賛美の生贄、すなわち、皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。なんと美しい実を私たちは結べるんでしょうか。ですね。いつもつぶやいていたもの、いつも人を裁いていたもの、いつも愚痴っていたこの唇に賛美というですね、実をつけさせていただける。これは、イエス様が私たちに与えてくださる実であり、父なる神様の農夫が私たちに期待していらっしゃる実なのです。さて、私たちは枝として実を結ぶはずなのですが、伝達した農夫であられる父なる神様は、豊かな実を実らせるために何をなさるか2節。15章の2節。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みをされる農夫なる神様。私たちは、今、教会では、新改訳聖書という聖書を使っていますが、この聖書ができる前、私たちは、口語訳聖書という聖書を使っていました。日本聖書協会というところが出した本でした。聖書でした。ところがですね、それはどうも、私たちの信仰的に言うと、ちょっとおかしいところがいくつかあるということで、新しい翻訳が出てきたのです。でも、こんな聖書全体がドンと出てきたんじゃなくて、部分部分がまず出てきました。箴言が出てきて、ヨハネの福音書が出てきてっていう風に最初は文冊で出てきて、私たちは本当に新鮮な思いでこの新改訳聖書という新しい聖書を読んだものです。今実は新改訳聖書もいろんな問題があって、新しい聖書を作りましょうということで、来月私は招かれてそういったですね、聖書の翻訳のですね、会議に出させられるんですけども、今新しい翻訳が出ようとしています。やっぱり聖書というのは、できるだけ正確に、できるだけまた文学的に、この、高いものでないといけない。そして、朗読で聞いても、とても分かりやすくて、力あるものでなくてはいけないということで、今、新しい翻訳の準備が進んでいるわけです。新改訳聖書が最初に出てきたときに、ヨハネの福音書の文冊が売り出されました。最初にそれを読んで、噛みついた先生がいます。私たちの教会にもずっと以前に来てくださった加藤正義っていう先生、東京キリスト伝道館の牧師をしながら、日大でですね、この植物学の権威です。この先生がですね、ヨハネの福音書の文冊を読んで、間違いやって言い出したわけです。どうして間違いかと言いますと、この2節です。実を結ぶ者はもっと多く実を結ぶために剪定をなさいます、となっていました。剪定。 加藤先生は、これはダメや。これだから日本のキリスト教はダメなんだとですね、発展させて怒り始めました。選定というのはどういうことですか？形を整えることなんです。外側の形を整えること。外側いくら整えてきれいにしたって、内側を整えられなくちゃどうしようもない。これは選定ではなくして、中にハサミを入れて刈り込む。刈り込みが正しいと言ってですね、クレームをつけたために、これは刈り込みと変えられたわけです。私たちもですね、外側だけクリスチャンらしく装っても、選定されても無理です。ダメです。刈り込み。ブドウっていうこの植物には、どうしてもこの刈り込みが非常に大切なのです。実は、金沢西聖書教会の小向井先生は、ブドウを育てていらっしゃいます。そして、先月開かれた、道路社会にもですね、ご自分で育てられたブドウをですね、持ってきて、いっぱい持ってきて、皆さんに配ってくれました。小さい粒ですけども、とても甘い美味しいブドウです。そして皆さんが聞くそうです。どうしてお宅のブドウはこんなに甘いんですか？刈り込みするからです。美味しいブドウですので、小向井先生のおねだりしまして、私も欲しいな。数年前に先生からブドウの苗を分けてもらいました。でも、小向井先生は良い農夫です。私は良くない愚かな農夫ですから、植えたら植えっぱなし。剪定を全くしませんでした。こちらに教会を移ってきた時にも、捨てるのもったいないですから、ブドウの木をどこに植えようかなと思ったんですけど、この礼拝堂の向こう側の影になってますけども、空いた土地がありましたので、そこに植えておきました。そこをまるで私は行きません。そこは通らないのです。しばらく前に、そこをたまたま通りかかりましたら、ブドウのその苗が、わーっとですね、広がって、その裏の一面にですね、広がってます。と思いました。ですね、伸び放題です、ね。刈り込み全然しない。ですから今までブドウの実をつけたことがありません。何年も経つんですが。ですね、はっとですね、今日のこの説教のために思い出して、昨日暗くなってから裏を見に行きました。あれはどうなってるかな。素晴らしいですね。目に、言えない。この教会には、天使というですね、農夫がいるみたいでして、まあもしかすると木盛りという天使かもしれませんが、昨日行きましたらですね、見事にですね、剪定をしてくださってですね、もうその苗だけ残ってですね、思い切り切ってくれましたね。この後上手に、その切ってくださった農夫が育ててくださったら実がつくんですけど、私はダメのようです。すなわち、ブドウっていうのは簡単に野生返りしてしまうんですね。剪定しないとすぐに野生に帰ってしまう、そういう植物なのです。ブドウからすれば、ブドウの枝から幹からすれば、私のような農夫は大好きかもしれません。全然痛い思いさせないから。でも、良い農夫に、ハサミを、刈り込みのハサミを入れられるっていうことは、とても痛い、辛い、悲しいことでしょう。でも、素晴らしい農夫であられる神様は、まさに私たちの心に、私たちの生活に、私たちの人生に、痛いと思わせるような、様々な刈り込みをされるのです。皆さんの中に、ああ、この問題がなかったらなとか、この弱さがなかったらなぁとか、この痛い、この苦しいことがなかったらなぁと思うものがあるでしょう。いくつかきっと思いつくでしょう。でも、その痛いなぁと思うそこにこそ、神様の刈り込みのハサミが当たっているのです。それを避けてはならないのです。それを避けることによって私たちは水ぶどうしか実らせない。実はそれが、本当に痛いですけど、嫌ですけど、良い甘い実を実らせる秘訣なのです。神様の刈り込みのハサミ、様々な方法があるんですけど、その一つが何であるかわかります。3節、あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。神様の刈り込みのハサミの一つは、神の言葉というハサミです。皆さん、聖書を読んでいて、いたと思うことありますか？礼拝に出てメッセージを聞きながら、いてーと思うことあります？ 今日何度か痛いと思ったことありますか？皆さん、痛いな。今日もしかしたら牧師私に当てつけて喋ってんじゃないかななんてですね、思う人いるでしょうか。この痛いと感じるその感覚はとっても大切です。説教を聞いていても痛くも何ともない、痒くも何ともない、いい心地になって眠ってしまうっていうですね、方もいらっしゃるでしょうけど、ですね。説教の良い聞き方は痛いと感じながら聞くことです。どうぞ、せいぜい痛がってください。もちろん、痛がらせるような説教を私はしたいと思わないんですけども、でも、思いがけないところで痛と感じる。実はそこに神様の刈り込みが実はなされているわけです。さて、私たちがブドウの木の枝であり、そして実を結んでいく。そういった中で、どのようにして私たちは実を結べるんでしょうか。実を結ぶ、良い実を結ぶコツは何なんでしょうか。どれだけ頑張ればいいんでしょうか。いえ、方法は簡単です。良い実を結ぶ秘訣。4節、5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。実を結ぶ秘訣わかりました？たった一つ。私にとどまりなさい。イエス・キリストにとどまるというこれだけです。先ほど紹介した口語訳とか、口語訳の後に翻訳された新共同訳聖書では、このとどまりなさいが、つながっていなさいとなっています。つながっていなさい。つながりなさい。ですけど、このつながりなさい、これは弱いです。もう私つながってるよ。なんとかつながってる。なんとか私は、かろうじて、細い、枝だけど、つながってるよ、幹に、とですね、ちょっと言い訳ができそう。もともとの訳は、まさに、とどまりなさいなんです。すなわち、住みなさい。私のうちに住まいしなさい。英語では、abide in me。私の中に abide、住みなさい。住みつきなさい。あなたのその全存在を、私に、かけなさい。ちょっとどっかで繋がっていればいいような意味じゃなく、もう、イエス様っていう方に、もう、とっぷり使って住み込んでいなさい。それは具体的にはどういうことなのでしょう。第一に、七節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、イエス様にしっかりとどまるっていうことは第一番目に、イエス様はここで言い換えてくれました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、私たちがイエス様にとどまるっていうことは、言い換えればイエス様の言葉にとどまるっていうことです。イエス様のお言葉をしっかりと信じ、受け入れ、豊かに御言葉に生きているっていうことです。第2番目に、イエス様にとどまるとは9節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中に、とどまりなさい。イエス様の一方的な驚くべき、その愛の中に、生きていなさい。イエス様の愛に、もう浸っていなさい。イエス様の愛の豊かさを楽しんでいなさい。そこにあなたの住まいを、あなたの住所を定めなさい。素晴らしい住所じゃありませんか？立法の中に住所を置くんじゃなくして、愛の中に私たちの住まいを置くのです。第3番目に、私にとどまるっていうことは、今日お読みした全体を通してわかることです。例えば5節を見ると、私はブドウの木で、あなたは枝ですとありません。あなた方は枝ですとなっています。そうなんです。私たちは、イエス様に結びつくんですが、他の兄弟姉妹と共に結びついています。他の兄弟姉妹と一緒になっていて、幹に結びついているのです。 イエス様を信じる人たちの交わりの中に降り続ける。確かに、クリスチャンの交わりの中に降り続けるっていうところの時には、時に厄介なことがあります。クリスチャンであっても、許された罪人に過ぎませんので、時に言ってはならないことを言ってしまったりしてしまう。面倒だな。こんな交わりから離れて、私はイエス様信じてればいいんだから、交わりから教会から離れて、自分一人で礼拝を守り、自分一人で聖書を読んで、自分一人で賛美歌を歌い、お祈りをして、それでいいじゃない。皆さん、不思議ですけど、悲しいことですけど、交わりから離れて、教会から離れて、自分一人でイエス様を信じて続かないのです。心が冷えていくのです。イエス様への愛が冷えていくのです。本当にですね、私たちはキリストにつながるということは、キリストの体なる教会につながるということと一つなのです。ですから、私にとどまりなさい。それはあなた方主にある兄弟姉妹と共に一緒にいなさい。その交わりの中にいなさいということです。さあ、私たちがイエス様に結びついて、豊かな多くの実を結ぶことによって、それは一体何のためなんでしょうか。何のために実を結ぶのでしょう。八節です。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光ではなくして、あなた方が多くの実を結ぶことによって、私の父が栄光を受けになる。これはとっても大切なことです。最近読んだ本の中で、私は衝撃的な言葉に出会いました。ドイツのある牧師が、第二次世界大戦のあの前後、ドイツではあのナチスヒットラーのですね、支配下の中で、多くの牧師たちがですね、無理やり兵隊にさせられて戦場に送られました。そういった中で一人のですね、ドイツの牧師が、やはり戦争に送られました。ところが、そこで捕虜になって、敵の収容所に入れられたのです。ところが彼はですね、収容所の中に入っても、福音を語り続けて、そしてイエス様を信じる者たちを集めて、集会をし、また、そういったの、者の中からですね、献身者、将来牧師になって立ち上がる者たちを、こう、見出して育てて、なんと収容所の中に神学校を作ったんです。彼はですね、そんな収容所の中で捕虜になりながらも神様のために働きができた豊かな実を結べたっていうことでですね、少々得意な気持ちになりました。その後、収容所からですね、釈放される時が来ました。故郷へ帰る前に、彼はですね、自分の属している教会の本部に立ち寄って、その本部にいたですね、先生方に自分の経験を少々得意げに話したのです。そして、こう締めくくりました。私も、いささかの成功を収めることができました。ところがです。それを聞いた、一人の教会の、ドイツの教会の指導者が、静かに答えたというのです。若い兄弟よ、キリスト者に成功はありません。キリスト者は、実を結ばせていただくだけです。私にとってこの言葉は衝撃的な言葉でした。キリスト者に成功はありません。私たちは心のどこかで成功者を目指しています。成功することを目指しています。そして成功不成功で一喜一憂するものです。時にこの若い牧師のように、得意げに自分の成功談を語ってしまいます。まさに私自身。しかし、私たちが自分の成功、不成功に一喜一憂しているとき、実は私たちは主が求めている清さから遠く離れているのです。自分の成功に有頂天になっているとき、また自分の不成功に落ち込んでいるとき、実は私たちのうちにあるのは高ぶりや自己中心の匂い、それがプンプンしているのです。御言葉から外れているわけです。キリスト者に成功はない。成功という言葉を思い出してください。こうなると書きます。いさおがなる。 功績がなるという言葉です。キリスト者っていうのは、どこまで行っても自分の功がない存在です。どこまで行っても自分の功、功績を自慢できない存在です。今日最初に歌った歌、聖歌271番、それの賛美歌の歌詞はですね、功なき我を、血をもてあがないイエス招きたもう身元に我行く、功なき我をという賛美です。キリスト者は、どこまで行っても、何年信仰を持って歩んでいても、どんな立場になっても、最後まで、功を、吹聴できない、成功のない存在です。ここに、素晴らしいですね、ブドウの実があります。皆さん、これがブドウのこの枝にこうぶら下がっているとしましょう。何を褒めます？どれを褒めます？もちろんこのブドウを褒めるかもしれませんしけど、こんな素晴らしいブドウを実らせたということで、ブドウを実らせている枝を褒めます？はあ、この枝立派やね、こんなブドウをほっつけてって、枝褒めないでしょ？幹を褒めるでしょ？木を褒めるでしょ？そしてこんなにも立派なブドウを実らせる農夫を褒めるでしょ？そうなんです。いくら実を実らせても枝は褒められてはならないし、褒められることはない。いや、かえってこんな私なのにこんな枝に実を実らせていただいて感謝だなということはあっても、誇りはないです。私たちの存在理由、それは本当に実をつけさせていただくだけ。最後にもう一つのこの歌詞から教えられていることを語らせていただいて締めくくります。イエス様はここで一度も枝である私たちに向かって、実を結べ、実を結びなさいとは命じておられないことに気をつけてください。例えば5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。結びますであって、結びなさいとはですね、命じられていないのです。私たちは、しばしば自分が枝であることを忘れて、なんとか実を結びたい、良い実を結びたいと頑張るのですが、枝はどんなに頑張っても実を結べません。実を結ぶことは不可能です。命じられていることは何ですか？実を結ぶことですか？もうすでに触れました。イエス様にとどまること。イエス様の愛の中にとどまること。御言葉のうちにとどまっていること。その結果として、神様が実を結ばせてくださるのです。実を結ぶ仕事は神様の働き。私たちの分は、イエス様にとどまること。詩編の第一編の三節。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。御言葉という水路にしっかりと根を下ろして、そこから栄養をいただき続けること。日々今も生きておられるイエス様と深い交わりをしながら、この愛に生きること、イエス様のお言葉に耳を傾けて、自分の心をそこに浸していること。そんな中から、主が実をくださる秘訣はそこにあるのです。私たちがとどまるべきはイエス様ご自身。どうぞ、それは牧師でないことをしっかり覚えてください。当たり前のことですが、牧師ではありませんし、ある有名な先生でも、あるキリスト者でもないのです。実を結ばせてくださるのは、ブドウの木であるイエス様だけ、イエス様にしっかり結びつくこと。農夫なる父なる神様が、素晴らしい刈り込みをなさって、甘い良い実を実らせてくださるのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。